크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田良祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田良祐介です。
はい、ポッドキャスト総研最新回始まりました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてですね、もういきなり始めます、はい、今日のゲストはですね、佐々木亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
もう3回目ですね。
3回目
です、ね。はい。お長い間お邪魔させてもらって、
はい。いやいやいやいや。
ありがとうございます。
打ち合わせの時点では、前後編ということを考えていて、で、まあ、前編でこういうお話、はい、後編でこういうお話っていうのを、一応想定していたんですよね。
そうですね。
まあ、ただもう全く話がね、そこまでいかないと
思って、はい。楽しくて楽しくて。
そうですね。まあ、我々の楽しいです。本当楽しいなと思って、まあ、あとリスナーさんのね、ご好評にお答えして、まあ、第3回ということで、今日はやっていきたいと思います。
あるで
し
ょうね。きっと好評だっていうところで3回目にな
ってるってことで。きっと多分、はい。そうですね。いっぱい来てるんじゃないかなと思いますけど、はいはい、ということで、もともと今回その佐々木さんと我々がこうコラボ配信をさせていただこうと思ったのが、もともと私と佐々木さんがそのポッドキャストアワードの表彰式で、お話をさせていただいて、このポッドキャスト総研で話していた、音声にこう NFT をつけるみたいなところに、はいはいはい、佐々木さんが興味を持っていただいたっていうのが最初なんですよね、
は
い、
そうです。あそこがもう僕の中ですごい印象に残ってて、野村さん見つけた瞬間に、あの話しないとと思って声かけさせてもらったのがきっかけで、僕が一番印象に残ってるのが、
はい、
たくさん音源ある中での宝探しみたいなワードが出てたと思うんですけど、あれが僕すごく心に響いたというか、があって、僕のってここまでで話させてもらったと思うんですけど、もう600話ぐらいあって、
あるんですよ。そうなんですよね、はい、
そう、だからこう逆に言うと僕のちょっと反省点だなと思ってるのが、なんていうの、こうスーッと進んでしまってる感があったので、どっかにメリハリをちょっとつけたいなと思ってた時期だったんですよね。
ほうほうほうほう。
でそうしたら番組の内容をガラッと変えずともメリハリをつけれるのってなんだろうって思ってたら、もうなんで聞けないのに何かが得られる音声すかしなるものがあるっていうところで、これだと思って今回ちょっとそれの詳しい話を聞かせてほしくて遊びに来たっていうのが第3回にして本題です。
本題ですね、ここに来て本題が、
はい
はい、
そして大変恐縮ながら我々その会社の人間ではないので、どこまで話せるかっていうのはあるんですけど、まあ
一応ちょっと追ってご紹介をもちろんしようと思ってるんですけど、
はい、ただまあそうですね、はい、理解してることと、まあちょっとそのどういう可能性があるかっていうのはなんか話せんじゃないか、はいはいはい、今日ここでディスカッション的じゃないかなと思ってやったんですけど、そうですね、ちょっとその前話したNFT の音声透かしっていう回と少し被るんですけど、
はい、
結局あれですよね、そのメカニズムとしては、その、まあ、音声コンテンツってその、まあ、MP3 とか WAV とかそういうのなんですけど、
はいはいはいはい、
人間の耳には判定できないんだけど、実はそこに何らかの情報っていうのをこう追加することができて、それをその、まあ、特定のデバイスというかその受け取る側でその音をキャッチすると、なんていうかこう信号が受信して、まあ、グッズなのか、まあ、これを聞いてくれてありがとうございますみたいなボーナストラックなのか、まあ、そういったものが表示できるっていう仕組みですよね、
そうですね。だからご紹介その時したのはスシトップショットマーケティングっていう、はい、まあこれはどちらかといえばそこが一応提供してるサービスなんですけど、いや NFT とかトークンを作っていろんなマーケティングとか、ソーシャルグラフならぬ、最近彼らもトークングラフって言っていて、その SNS がどう繋がってるかじゃなくて、トークンがどう行き返してるかで、こう人の動きを見ようみたいなことを言ってる、まあマーケティング会社があって、で、そこがサービスの一つとして、そのエビクサーっていう音に透かしを入れれる技術、聞こえないけど透かしを入れる技術とこと組んで、その音声の中に NFT を受信できる、まあコードを入れといて、それを特定のブラウザとか受信環境で受信すると、受信人だけにその情報を表示するってことをやってたんですね。で、おそらく、音声透かし自体は、昔から音声ファイルのセキュリティとかでよく使われていたりして、
なん
か昔それこそオーディオブックのオーディオブック JP さんの社長さん、上田さんとかでも聞いたことあるんですけど、なんかその勝手にコピーして、要はオーディオブックから勝手にコピーして、ポッドキャストで流したりできるわけじゃないですか、まあ。
そうですね。
でもそうした場合、なんか実は中に、透かしが入ってたりして、結局それが違法にコピーしたものだから分かるようになってとかするっていう技術をセキュリティ上使ってるっていうのを聞いたことがあるんで、おそらく音声透かしっていうのは一個ジャンルとして多分エビクサーさん以外にも国内外であるんだろうなと思うんですけど、まあ ご紹介したのはそれと NFT をうまく掛け合わせてやったと。で、僕一回それなんか実際ライブで配られるっていうか聞きに行ったんですよ、この間。
ああ、おっしゃってましたね。
そしたら本当に全然結構当たり前ですけど NFT が入ってるかどうかなんてわかんない、普通の音楽でした。なんか普通のライブ始まる前のなんかちょっと小さめの会場で流れてるなんか BGM みたいな音楽に普通にスマホをかざしたら、あ、今受信します、してます、してますみたいになって、実際そこでトークンがもらえたっていう経験があったので、
うん、
そういう、ね、仕組みですね。で、多分彼らのそのサービスを使えば、同様のことができるし、それで、佐伯さんにも今おっしゃっていただいた、なんか僕、実はなんか、その話した時ちょうど、なんか数ヶ月前のポッドキャストを名前間違えて差し替えなきゃみたいなことがあったんですよ。
うん、
はいはいはい。
で、意外とそれこそっと差し替えたら、アップルポッドキャスト上でも別に何の変化もなかったんですね。僕の場合はサウンドクラウドから飛ばしてるんで、ちょっとアンカーだと違うかもしれないんですけど、
うん、
そのいわゆる多分、誰も気づかないんだろうなと思ったんですよ、この差し替え。
なるほど。
で、あ、じゃあ、これとさっきの NFT がなんか宝探しみたいに。だから、例えば佐々木さんが357回になんか音の透かしを入れて、で、はい、ぶっちゃけもしかしたら NFT じゃなくてもいいのかもしれないです。なんか隠し URL に飛ぶとか、
うん、
うん、なんかそこは多分なんか発想広がるなと思ってて、
確かに確かに、
そういうことをなんかすると面白いのかなという思ってるって感じですね。はい。
あ、いいですねそれ。
うん。
なんかいや、そういくらでもできるなとは思っていて、
うん、
で僕今まで番組でグッズとか、はい、オリジナルの何かものを作ったことっていうのがなかったので、う
ん、はいはいはいはいはい、
これきっかけにどっかに一個仕込むのは手だなと。
いや、そうなんですよ。しかも、まあ踏み込んだ話をすると、単純に宝探しは面白いんですけど、はい、しかも多分エンジニアでもありデータサイエンティストでもあるんで、佐伯さんならできる気がするんですけど、やるなら多分これ伊藤丈一さんとかがやってますけど、
はい、
リスナー NFT とか作った方がいいかもしれないですね、そもそも。
うーん、
そもそも通常版の NFT とかトークンを佐々木さんがコアなリスナー、もしくはそれをなんかサポートしてくれる特別リスナーみたいに作って、そういう人の会員権として配っていきながら、そのまさにそのそういうトークンマーケティングをしながら、その中で特別版を宝物で埋めるとかね。
あ、
だからそうした方がなんかこう、なんでしょうね、なんかこう展開が広がるし、
確かに確かに、
うん、だからまあ普通
じゃなくてなんかつながるように設計したいですね。
そうです、そうです。
面白いです。なんか僕ちょっと素人考えでいろいろ思ってはいたんですけど、
はいはいはいはい、
そのよく NFT の会員証みたいなのを、うん、
はいはいはい、
どこだっけ、フェラーリとか、
はいはいはい、
配ってたり
し、配ってしますね。うん、
ね、
ありますね、
うん、ああいうのを例えばなんかこう複数のパズルみたいに、
はいはいはい、
複数のエピソードにこう6分の1のかけらを仕込んでって、
うん、
それを6個合わせられた人から会員証ができて、うん、上限の発行枚数決めておくみたいな。
あー、なるほど。
っていうところから宇宙話のコミュニティ始まっていくよみたいな、
はいはいはいはい、
スタートするのってちょっと面白いのかなって。
めっちゃ面白い。なんかそのコミュニティ参入ハードルめっちゃ高そうですけど探すの大変そう。でも、
そう、
でもそこが適度に設計できたら、
うん、
ちょっとその重ね合わせて全部で1個の NFT できるか分かんないですけど、少なくともこれとこれをとこれだけしか持ってる人しか入れないディスコードに入れないようにするとか可能なんですよ、全然。で、それもディスコードの中とかでプログラム書いちゃえば、もう別に一人ずつ招待とかしなくても、はい、その状況とかロール見てそういうことも確かできると思うので、う
ん、じゃあ単純にディスコードのインビテーションを隠しとくっていうのも手ってことですよね。
手だと思います。はい。
そういうことか。
なんかね、そういう、まあ、ディスコードを使うはなくてもいいんですけど、なんか、とにかくコミュニティ、まあ、野村さん結構課題じゃないですか、ポッドキャストリスナーとどうコミュニティ作るかみたいな。
そうですね。
そこに、この NFT とか、じゃあまあ、音声透かし以外にも普通の NFT とか、
うん、
なんかそもそも NFT じゃない普通のトークンとかも、なんか活用できてくると、面白いなとは僕も思ってますね。
確かに。
うん。
しかも僕いろいろ考えてた中で、ちょっと引きの話になるんですけど、
はい、
そういうの、新しいのを埋め込みやすいのって、ポッドキャストすごい相性いいんじゃないかなって思ってて、
はいはいはい、
ポッドキャスト聞いてる人って頭いい人多いじゃないですか。
うん、
こう情報リテラシー高いというか。
そうですね。と言われてますよね。うんうんうん。
からなんかこう、そういう属性の話聞くと、うん、そういうのも一定ハードルちょっと感じても超えてくれそうな人が多いのかなっていうのがあって、チャレンジするならここだろうっていうのはちょっと思ってるんですよ、僕の中で。
なるほどなるほど。
あ、でもいいですね。そっか、つながりの設計はちょっと僕頭の中から抜けてたんで、やりたいですね、そこは。
そう。やっぱりなんかその、ただトークン、もちろんプレゼントとして出すとか、宝探しするっていうのもいいんですけど、なんか、それの前後がなんかつながりがある。特に後の方かな。実はそれをゲットした人はなんかこんないいことがあるとか、うん、なんかそういうことまで設計できると、どちらかでも僕はこういう企画とかする方なんで面白い。なんかぜひまた改めてブレストしたいなと思いますし。
ああ、ぜひお願いします。はい。そこいいですね。
システム的なところは多分この寿司トップマーケティングの、一応社長にもなんとなく佐々木さんが気にしてるよってことは伝えといたんで、この間。
お、本当ですか？
はい、言っときました。はい。
ぜひよろしくお願い
します。なので、ちょっといろいろね、なんか仕組みを考えてもいいかもしれない。でも、佐々木さんおっしゃる通り、確かに情報リテラシー高い方、ぽっちゃと聞いてるから、
はい。
結構、それって、やるかなっていうことをやっても受け入れられるかもしれないし、うん、特に佐々木さんのポッドキャストはそういうリスナーが多そうですもんね。うん、
そうですね。どうなんだろう。でも結構なんか年齢層は比較的高めの方が多くて、
ほうほうほう、
だそこで自分でさらに情報を、新しい情報をどんどん取り入れてってくれる方がいれば、うん、そこはもうなんか一気に馴染んでくれるのかなと思ってます。頑張ってもらいます、リスナーに。
いや、めっちゃいいな。でもなんか佐々木さんが星の NFT 作るとかいいよね、普通に。
月の土地売るみたいなの
やつ。そうそうそうそう。
仮想の月作っちゃって、
うん、
そこを NFT にこ
うしていくとかですよね。
土地を分けて。
なんかね、そもそも多分 NFT とかブロックチェーン、Web3 テクノロジーって、なんとなく宇宙と親和性があるというか、まあ、勝手に親和性を持たしてるんですけど、やっぱりなんかそう壮大に見せたいので、うん、なんかね、こう、なんだろう、プロモーション方法とかブランディング方法として宇宙っぽい、例えばデザインを使ったりとか、そのプロジェクトの、そういう宇宙っぽい名前のもうトークンとかもいっぱいあるし。
そうなんです
ね。なんかあとは、まあ、仮想通貨上がるときにトゥーザムーンとか言うわけですよね。そのもう月まで行っちゃった。だからよく絵とかで、ね、ロケットとか宇宙が使われるんですよ。
うん。なんか、そっか。
そう。だからなんかね、そこも親和性あるから、うん。面白いと思う。いろんなことやる。
なんか、多分、ちゃんと設計したい。そう。すごく今、いろいろ聞いて。
だから、うまくやると、そのクリプトとか Web3 の人も、逆に宇宙に興味持つような気もしていて、はい、あと、その真ん中にデータサイエンティストとしての佐々木さんがいると、なんか、すごい、なんか、ブリッジになりそうで、なんか、勝手ながら僕が、実は、だから、佐々木さんの番組で興奮しちゃったんですよね。宇宙面白いな、みたいな。
はい。
なんかブロックチェーンの宇宙と似てんな、みたいな話なんですよ。ブロックチェーンが抱えてるなんか、こう、見えない、無限な可能性みたいなものと、うん、だからなんかね、そこら辺はなんかこううまく設計するといいストーリーが作れるんじゃないかなって気がしました。ごめんなさい、もう思いつきで喋ってますけど、うん、
いや嬉しいな。そっか、うん、そういうのもできるのか。
できる。
これって、はい、さっきマーケティングでこう音声の透かしを、
うんうんうん、
もうさ多分今こういろいろやってみようっていう段階なのかなと思ってるんですけど、
はい、そうですね、はいはいはい、
実際に先行の事例とかってあったりするもんなんですか？
その、なので今、ライブとか、では、ちょこちょこ、なんかそこの会社は、やってるみたいですね。この間もそう、僕が見に行った VTuber のライブだったり、あとはちょっとこれもまたうちの関係っぽい話なんですけど、あれですね、サウナランドっていう雑誌のデジタル版が出たんですけど、そのサウナランドっていう雑誌には、はい、付録の CD がついてて、で、サウナって石に水かけてジャーっていう、ロウリュっていうのするんですけど、
うん、
その音だけを録音した CD がついてたんですけど、その雑誌に。誰が聞くんだ
ろう。いいですね。
そう。で、そこに、透かしを入れて、なんか、はい、それを実際 CD の音源を録音した、NFT みたいなのをこの間配っていたりとか、そう、購入者に。
へー。
だ買った人だけ電子書籍の、ごめんなさい、紙版は出てて、この間電子書籍版が出たんですよ。もう2年ぶりぐらいに。うん、で、そこでそういう特典をやってたり。で、あとはなんかそこの、あれだと、サミー株式会社がコラボする、キートーク15周年アニバーサリーライブツアーを全50本で全部その無料 NFT 配布するっていう。なんかだからそのアーティストの全国ツアーで全部配布、NFT 配布とか、そういうこともやってる。うん、
行った人しかってことですもんね。
そう、そういうことです。
会場に行った人しか聞けない、で取得できないデジタルコンテンツが手元に残るみたいな。
うんうんうん、
うわーすごいな。これ僕今いろいろこう音関連のとこに組み合わせるっていう話で今お話伺ってたと思ってるんですけど、
はいはいはいはい、
NASA がよく宇宙の音っていうのを出すんですよ。
うん、あるんですね音が。
なんだろう、宇宙の まあ、例えば星雲みたいなちょっとモヤモヤした画像とかってあるじゃないですか、宇宙空間の写真、
はいはいはいはいはい、
であれをあそこのなんか例えばシグナルの強さ弱さみたいなところを音階にこう置き換えて、
うん、
写真を左から右側にこうスライドしていくとなんかその銀河の音を再現するみたいなちょっと面白コンテンツみたいなのがあって、っていうのでなんかありえないじゃないですか、宇宙空間で、まあそもそもその音って人間が作ってるだけなので別に宇宙空間
のなってるわけじゃないんですよね、
ないんですけど、うんうん、でもそういう風になんか今まで視覚的にしか見てなかったものを音っていう、まあ、エンタメに一個消化させてあの人に伝えると、僕ポッドキャストで一回流したことあるんですけど、その音なんかやっぱそういう体で聞いてるかからか分かんないですけど結構神秘的に聞こえるっていう声とかも、
なるほど、
うん、なんか宇宙の音みたいなのもなんかうまく掛け合わせたらすごい面白いなって今、
いやそうですね、
アイデアはたくさん出てくるんですけどね
確かになんか音自体を NFT で紐付けることもできますしね、
うん、
うん、ポッドキャストの NFT であれば別に画像じゃなくてもね、
そうですね、
いやいろいろ出てくるな、宇宙の音ってまた素敵な言葉ですね、
はい、うん、そうなんですよ、 NASA が
なんかまあせっかくだから多分やるとしたら佐々木さんらしいことをやった方がいいんじゃないかなと思っていて、
ですよね、
うん、そうですね、
はい、でまあ割とその何でしょうかね、どのポッドキャスターでもできることよりも宇宙に絡めた方がいいですよね、それだと、
うん
うん、
そうすると確かに宇宙の音っていうのはなんか一個すごい魅力的だなと思いましたけどね、
面白いですね、いや面白 いな、ワクワクするこれ
はい、なのでちょっと今回はねもう NFT とか音声とかをポッドキャストをどう絡めたみたいなブレストみたいなのをまさに公開するみたいな、
そうです
ね内容になっちゃいましたけど、はい、うん、ちょっとぜひぜひ今後もまたそこの部分ですね、
はい、
なんか佐々木さんともなんかもしよろしければディスカッションしたいと思いますし、
あ、ぜひよろしくお願いします。
なんかそのお手伝いできる言葉あれば、
うちのに仕込んで仕込みましたねっていう話を例えば、
いやーやりたいです、ね、
僕の方に遊びに、
あ、いいですね。
いやーいいですね、いいですね。うん、
あの時はきっかけだったんですよみたいな、ね。
はい。そう。いやだからそういうのねちょっとね今後も末永くなんかいろいろ。
あ、よろしくお願いします、ね、
やりたいと思ってますし、本当にあのこの2回3回にわたってあのお伝えしてきましたけど、佐々木さんの宇宙話があればですね、まあ当分こう楽しめるというかですね、今聞いてない人がいればもう600回あります、うん、でさっきのそもそも宇宙の音の回が1回あるらしいですけれども、僕もすいません、はい、それ聞けてないのでもうそれ探すだけでも宝探しみたいな
確かに
確かにそう
状況では佐々木さんも多分覚えてないんじゃないかな、何回とかどうなんだ、
覚えてないですね400
このあたりかなみたいなんで、ね、なのでね、やっぱりこれだけこう回数があるポッドキャスト圧巻だなと思うし、なんかこうなんだろう、こうこれから楽しめるみたいな感覚がすごいあるので、ぜひね皆さんもチェックしていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
いやでもめちゃくちゃ楽しかったし、もう刺激受けまくりました、佐々木さんと話
す。そうですか、うん、ありがとうございます、はい、こちらこそもう本当に楽しい時間でした、
ありがとうございます。
いやいや、ということでぜひリスナーの皆さんもですね、はい、この佐々木亮の宇宙話を聞いていただければと思います、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで今日のゲストは佐々木亮さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ちなみにこの番組はしだらの村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますので、ぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えをしていく番組を配信していきますので、合わせてお聞きください。番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。